今日の水戸黄門様はお三方お越しいただいております。元農林水産省事務次官小林義雄先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、そして東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡隆治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。いつ鈴木先生入ると思ってた？
いつ、いや今でしょ
なんでか言ったらね、
はい、
要は私はもうすぐ危惧してるのはね、
はい、
日本の果物、
はい、
これほとんど中国とかに美味しいの取られてますね。
あ、桃とかね、
うん、でこれ怖いのは、うん、あれ特許関係どうなってるんですか？要は日本でちゃんとしたライセンス持ってる果物のいろんなもんありますよね。それ平気で中国を似たような栽培して売ってるわけですから、
うん、植物新品種っていうのを登録する仕組みがありましてね、はいはい、いわば特許 の植物版ってことなんですけど、
はいはい、
それを登録するといわゆる特許と同じで、他の人たちはその同じものを栽培したり販売してはいけませんよという、それもし作るんだったらいわゆる許諾料、
なるほど、
ちゃんとした許諾料を払って作るというそういう仕組みができてるんですよ。
できてても中国払ってるん
で、それで要するにそれはまず国内は当然カバーできますよね、
はいはい、
問題はその国際間で、
はい、
国際間ではその輸北条約という条約があって、そのもとで各国がそれを採択してお互いに守り合いましょうという、うん、そういう仕掛けに当然なるんで、
うん、
そうするとまず条約に加盟するかどうかって話と、
うん、
加盟してその実効性のある仕組みを各国で作れるかという、うん、そういうハードルがあるわけですよ。で従ってまあ、ヨーロッパが最初始まってますから、ヨーロッパとかでは住んでるんですけども、
うん、
東アジアではまあ日本が先行してて、
うん、
まあ、それを他のアジアの各国でどういうふうに浸透して具体的に効果のしていくかというのは今まさに途上なんですよね。だからそれをとりあえずやらないとということと、それからもう一つは、そうは言っても仕組みができてもどうしても何らかの都合でちょっと持っていっちゃうとか、
うん、
っていうことは必ずありますから、そこはどうやって取り締まるかという、まあ、そういう仕組みになってて、まあ、とにかくまあ植物に限らないんですけど、まあ、特許とかいろんな知的財産含めてですね、
うん、
やっぱり日本の大事なものをどうやってちゃんと守っていくかというのは、これはまあ共通のこれからの大きな一つの政策の柱なんでしょうね、
うん、
ただ南米がで昔からそういうものを代々、
はい、
守ってきたものがあるんですよね。ただ彼らがどうしようもないです。今基本的なものはヨーロッパの種屋に抑えられちゃってるんですよ、
うん、なるほど。
そういう法律も知らない、世界がそうなってることを彼ら知らない、
はい、
その自分らが育てたもんを俺らのもんやっていうね、
うん、
言える方法論もわからないんで、もう困ってはるんです。
はあ、
ジンバンクっていう仕組みがありましてね、
はい、
要するにさっきの話は新しく開発した品種の、まあ、やっぱ権利の方法ですけどね、
はいはい、
その根っこにある、
はいはい、
そもそもその原生しているいろんな植物だ、
うん、
種だという、
うん、
それをどうやって保護して守るかという、まあ、これは一つやっぱり課題なんですよ。
それ
は今のブラジルとかそういうところの問題なんですけども、
うん、
それは日本の場合にはジンバンクっていうのを作ってましてね、
はい、
バンクですから、
はいはい、
いろんなものを集めてまず保存すると、
は
い
は
い、で保存しておいて、それをまた品種開発の材料として使っていくという、そういう仕組みができると、まあ、当然保護をベースにしたあれなんですけども、まあ、それも進んでる国と進んでない国がありますので、ね、
今
その辺は亀岡先生のちょっと詳しいと思うんですけど、
今日本のそういうものをアラスカに相当倉庫みたいな空冷のがあって、そこに日本のそういうのいっぱい入れてますわ、
うん、
アラスカ、なんでアラスカやねんと思いますけどね。
寒いからですか？
いや、やっぱり世界的な、
はい、
やっぱアメリカなんでしょ
う。そうですよね、アメリカってことでしょうね
結局ね、
うん、
だから僕はね、そういうのをね、なんで一般の人はもっとね、
はい、
やっぱいずれそういうことを知った上で食料 がどうなっていくかっていう全体主義で見とかんことね、
うん、
というのは 国際的にね、日本のね、食品は安心やし、品質もいいと言うてるわけですよ
ね。そうですね。
でも世界的に今実は糖尿の問題すごい。
あ、
糖尿は血管を潰すんで、全ての病気の元になった。それ私病院行って、やっと普通に入ってます言われて、ほっとした。
お、数値がですか。
感覚の伊藤さんも必死で下げて、やっと普通に。
そうです。
先生方は糖尿心配はないんですか。
そろそろまだギリギリです。
ギリギリ予備軍ですね。
ただ血圧とか高脂血症とかもそちらの方も立派に水準いってます。
あ、杉先生どうです。
いや僕も血圧と高脂血症ぐらいですね。まだ糖尿にはまだちょっと至ってないんですけど ね、
これが今持ってるものが糖尿と連携したら、めっちゃくちゃ進みますから。
そうらしいですね。
糖尿は怖いんです。それ介護職ってね、
はい、
今日本の介護職ってね、世界的な実はオファーがあるんですよ。それ日本食を、それもっとね、先生農水省ってね、なんでもっと重きをなせるんですか。
今の話の中でも、例えば介護職なんかもですね、
はい、
あれスマイルケアといったから、要するにそういう一つのなんていうか表示基準みたいなのを作って、
はい、
それで噛むとか、
はい、
それから飲むとかですね、それから栄養とか、そういうのでこういうふうにいいものを出していこうという、まあ、そういったような方向は作ってるんですよ。ただそれが今おっしゃった世の中でどこまで認知されて評価されているかっていうのは、うん、またそこ別でしてね、
うん、
だけどまあこれから高齢化介護、それからいろんな医療の問題等々の中で、やっぱり関心は高まってるんじゃないでしょうね。やっぱり健康体をだってまず維持する、特に高齢、我々みたいな世代がもっと気をつけろと、
うん、
話になってくると、その今の食の問題っていうところにもっと目が向いてくる、そういうまあ可能性ながらあると思いますけどね。まだまだ認知度は低いです。
低いですね、はい、僕はこれから日本はね、世界に売って出るのね、一番近道はね、僕は食や思ってます、
うん、
というのは何もせんでもね、うどん屋が出たら見てる間に大きなる、
はい、そう
ですね、寿司屋が出たら大きなる、もう今和食の店とかね、
うん、
それは知ってる、
はい、
彼らは今海外で寿司屋、和食屋、はい、
うん、
うどん屋さんもみんな、
はい、
日本の米を、
はい、
こう取る。
あ、そうなんです
ね。ただ一番問題はね、脳と食がきちんとつながってないっていうのが問題なんですよ。例えば農水省のね方でやってる話も、うん、食品機械になると経産省になっちゃうし、
なるほど、ね、
それから調理専門学校のカリキュラムは全部厚労省だし、
うん、
農水の方が入ってないんですよ。だから、うん、原料農産物っていうのを授業の中で全然やらないんですよね。だからそこら辺をもうちょっと食と脳がね、きれいにそのつながるような形ができるとね、
うん、
いいと思うんですけどね。
というのは昔ね、僕らの時はね、
はい、
農学部イコール農家っていう発想でしたね、はい、
ああなるほど。
今ものすごく増えてきてる農学部の受験者、
今人気ですよ、
うん、これバイオ、うん、
はい、
農業
マグロの養殖とか
バイオの方ですね、
バイオだから、だから逆にだから現場に行かなくなってるんです。
結局そういうことですね、
現場を知らない農学者ばっかりになって、
なるほどなるほどね。そりゃ農業に関しては亀岡先生はめちゃくちゃ未来も予測してあるし、というのは私が一番最初ここでチャット教えてもらった。
ここでっていうのは
亀岡先生、
亀岡先生
ラジオの当時、
あ、そうです。
今のあれはもうしばらくして4になるでとかね、
はい、あ、先生AIですか、
で、はい、全部それ戦闘機ってやったって、
うん、あ、素晴らしい。
結局農業がこれからコンピューターシステムをやって、
はい、
そういう農業すらなれへんっていう、
うん、
我々が持ってた農業の意識と全然違いました、う
ん、ね、亀岡先生スマホに AI 入ってますもんね。
いっぱい入ってます
ね。いつもこうすぐに調べてくださるという。
大したもん、
鈴木さんも入って る、入ってる。私だけ入って
る。入れてください。
この間ね衝撃的な話聞きました。コーヒーが買えなくなってる、コーヒー豆が。だからコーヒーの会社が成り立たなくなってきてるっていうのを、
は
い、
なるほど、
とあるコーヒー会社の、あの幹部から聞きました。
なるほどね。
それは困りますね。
もうコーヒーは日本人の手には入ってこない時代になってきてるって言ってました。
そうです
ね、抹茶もアメリカにすごく買われてましてね、日本なんかも難しいですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
普通のお茶がね、普及、日本の中で普及してないのにそんな風なことになるっていうのが問題ですよね、
ただ抹茶はね、売れてる方や。
あ、売れてます。
日本の抹茶は、ね
はいはい、
まだね、
まだ、なるほど。
そコーヒーは日本は栽培あまりしてないんで、だからもう本当にね、エチオピアとかね、いろんなとこ行って日本はコーヒーを世界的に仕入れて広げてきて、
は
い、それを道を作った日本がもう今買えないようになったの、高すぎて。
そうなんです
ね、で社内がどうしてるか知ってる？
違うの飲むんですか？
いや、それルンバで踊らない社内いや、ちょっとこの辺で進藤さん、
いやいや、抹茶もほんでもね、今だから普通のお茶の農家が抹茶へ走っとるから、
あ、そうか、
普通のお茶が本当に困ってるんですね。
そうか、そうか、そう、
煎茶とかね、うん、あまり人気がないですから、
ね、
そっちの方で儲かる言
う
てね、
そうです
ね。だから日本茶とね、それから和食と、それから日本酒っていうのがね、これをセットにしていくような概念がないのが問題、
本当そうですね。
あ、なるほど、
本当そうです。
3点セットにしないと
ダメですね。そう、輸出するにあたってもね、
日本の健康とお菓子してね、もうずっとお酒って飲んでるわけ、日本酒を、とらね、西洋的になったらね、頭からね酒割る、
まあ、カロリーが高いとかね、
それと本当にね、人間の体がめちゃくちゃ悪かった、それ一部は伸びすぎて悪いやつ、それともう1000年ぐらい続いてきてるわけでしょ、日本酒って、それどっかでね、それアルコール分を減らした日本酒をやっぱりもっと出していかないか、
なるほど、
それやったらね。
それとやっぱり日本酒は海外で作れないようにしないとダメですよね。
本当、そうです。
今なんか海外で作り始めてます
よ
ね。
それが大問題ですよ。それを許し出してるっていうかね、それを率先してなんか宣伝してるところがあるじゃないですか、ああいうのは大問題だと思います。
日本のね、やっぱり歴史の当時をね、どんどん海外に送っていくから、これやっぱりそういうのもね、やっぱり脇甘いんでしょうね、
だから日本酒のやっぱりポイントって日本の水と米ですよね、だから それでないと日本酒じゃないんだっていうのをもっとセールスポイントして、よそでは作れないっていうふうにしないとダメじゃないですかね。
そう、もうすぐ日本はその辺ね、下手ですね、
下手ですね。
逆にこれはもう鈴木先生の責任。
なんで鈴木先生じゃないですか、ここで。
なんでか言ったら、環境省の前は大蔵省や、
大蔵省の責任。
元のお金の
お酒
と、そう、なんでか言ったら、お酒とかタバコっていうのは、あれ大蔵省ですもんね。
そうなんですか。
そうですね、
そうや、そうや、知らなかった、
知らなかったです。
日本酒っていうのは全部大蔵関
係、
そうですか。
そう、
じゃあ先生の責任です
ね。そうやろ。
いやいや、そう
でもほんまに日本酒が最下金は海外の人が売れますよね。
そうですね、
それもありますけれども、あの日本のウイスキーの方がもっと商品みたいですね。
高くても手に入らないです。
ブランデーとか、あの辺が全部世界で高騰してきてね、
そうなんです、ブランデーも、
いや日本のウイスキー中国の人が買い占めた、
買い占めましたよね。
今世界のブランドに近いブランデーとかシャンパンとか、あんなみんな抑え、ワインも、
ワインまで
値段上がって、一時山崎なんかもうとんでもない響きにしたって、
いやこの前パーティーで響きがあって、
あ、出てきました、
いやいや、たまたま持ってたから
出して、
一瞬してなくなってみんな狙っとるね、
ね、だって飲めませんもん。
いや面白いのは、一流クラブに行くとするやん、ほんならね、最初はねちょっとマシなウイスキーが売れ出すね、で今度ブランデーがなってくるわけ、でちょっといいワインになって、あれお酒って順番でこう 経済でごっつい変わるな思いながら、北新地のクラブでね。というのは、例えばね、
はい、
僕ら若い頃ってカティーサークとかね、
はい
はい、ああいうのが、ね、うん、そう。
ほんで、それは普通のは普通なりです
よ、うん。オールドパーってあるやん。
オールドパー、はい。
僕ら子供の頃めちゃくちゃ高かった
よ。うん、
で田中角がそれが過ぎて飲んどって、やっぱあのおっちゃん金持ちやなと思った記憶がある。それから今度はブランデーなったり、
うん、
それこそ一時ヘネシーブームになりましたよね。ほ、最近はワインの高いのはでね、シャンパンでも、
そうです
か、ドンペリのシャンパンなんかめちゃくちゃ高いですもんね、あれ。
うん、
プランデーでも箱入りのちゃんとしたったらもう今どうやろう、5、6万で聞かへんのじゃん、う
ん、あ、そんなにするん
ですか。ドンペリピンクとかね、
う
ん、
そうそう、
高いですね、
めっちゃめちゃ高い、
ホストクラブで上げてるあれですね。
いや普通にこうたらそんなめちゃくちゃ高いけどさ、
小林先生は
たまに
お酒あんまり飲まんけど、たまに飲むとしたら何飲みます？
私酒の話の演じてくたの肝臓もちょっとおかしくなってるんで、
はい、
お医者さんからほどほどにしろって言われてましてね。だから今のお酒の話になるとちょっとここに引くんですけど、自分があまり飲めないから。だけどさっきのほらウイスキーでいきますとね、我々かつては海外土産っていうと、
うんうん、
シーバスリーがあるほ
ど懐かしいです
わ、ね、
そうそうそう、
ところが今やそうじゃなくて、日本のウイスキーが海外でもそういう評価
されてる、ね、
まあ、数字になってしまう、
うん、
それからワインもまだまだまだですけども、国産ワインというのは非常に品質がうまくなってきてて、
はいはい、
それで確か国税庁の方でも、要するに国内で作った純粋日本産を日本ワインというふうに評価していいよとかですね、
なるほど、
そういう話が出てきてるんですよ。それで確かに味良くなってますよね、
うん、美味しいですね、今日本のワイン超美味しい、
うん、で日本酒ですが、日本酒ちょっと私例えばアメリカで作ってる日本酒がどんな味かっていうのはアジアって見たことないでわからないんですけども、うん、だけどそうやって要するにあちこちでいいお酒だと思われるとやっぱり当然作るんですわね、
うん、
だからおそらくアメリカのお酒も向こうのお米で、うん、向こうの水でって話で日本酒の作り方をしてるとすると、うん、じゃあ向こうの品質味と本当に国産がどう違うんだっていうのが一つと、うんうんうん、やっぱりもう一つはそういうブランド化、差別化、表示ですよね、うん、やっぱりそういうのをきちんとこういうふうに組み立てていくことによって、まあ、いろんなその日本酒が例えばアメリカの市場であるけども、これは本当の日本から来た本当の国産、
うん、
日本産の一生酒ですよっていうのが立っ飛ばれるような形になっていくと、まあ、そういう流れじゃないんですかね。
そうですね。
要するに当時さんの技術もあるだろうけども、やっぱり日本酒だってワインだってブランデーだってどこでも作れるんですよね、材料があればね、
うん、
っていうことで、まあ、そういう意味では日本酒もいろいろこれから発展可能性があるんだろうなっていうふうに見てますよね。あまり私飲めないのは残念です、ね、
今ね私ね10年ぐらい前にね中国政府関連で行ったことあるね、招待みたいな、びっくりしたわね、めっめちゃくちゃ大きな倉庫みたいなとこ連れて行かれたんです
。倉庫、はい、
日本のお酒からね、
ええ、
ウイスキーから、ね、全部在庫になった、
ストックされてるわけです。
そこが問屋みたいな形で一般が買いに来
はる。
買えるんですかそこで。
買える。で日本酒もね、日本やったら珍しい日本酒ってありますやん、
うん、
それをね平気で並んでるんですよ、
うん、
それはポピュラーなんじゃないんですよ、
はい、
地酒的なまで
並んでる、
そのなかなか買えないようなお酒とか、
ほんでね、いい酒どうすんの、ドンペイとかあるでしょ、
うん、
それなりの上級な人用にちゃんと置いた、
う
ん、
なるほど、
政府の大きいパーティーとかありますや
ん、うんうん、
その人らにそういうの出ていく、
うんうん、
は思いました。半端じゃないね倉庫、
どんな倉庫かなって思います、ね、
日本酒ってそんな長いこと持たへんでしょ、
うん
ね、
やっぱ温度管理もしてるんじゃないですか、
いや反対、逆に言ったらそれだけ需要が早い、ね、
うん、あ、うん、そう回転してんの、回転してんね、
びっくりしますよ。
ただやっぱりお酒とか食事っていうのはなんかそのそれぞれの国の気候風土に合った部分がありますよね。だから日本料理のあの刺身っていうのはやっぱり日本の湿度の高い中でだとまあピカピカにならないんですけど、海外で頼むと思うのすぐ表面が乾いてなんかピカピカになって、だからやっぱり日本は日本のその風土に合った、
はい、そうですね、
日本食と日本酒を飲むっていうのは一番美味しいような気がしますけどね。
ワインでもありますよね。
そう、イタリアのね知り合いがね、冷やしますやん、
うんうん、
ワイン、
うん、
お菓子言うとったね、そいつは、
うん、
イタリアはあんまりワインは冷やさんとそのまま飲んでるみたいな、やっぱり国なんです、
う
ん、
ただ日本の場合赤ワインでね冷やさないとか言うじゃないですか、
はい、
でも日本は冷やさないと暑すぎて、あ、だから20度くらいいかにするには冷やさないと日本はならない。
そういうこと
なんですね。だから赤ワインを本当に楽しむのは冷やさないと本当の味がわからない。
僕ら子供の頃ね、ワイン言うたらね、赤玉ポートワイン、
そう、ね、そう、サントリーはそこからスタートしてますから、
ね、ワインって言ったらその感覚でさ、子供の頃
日本料理に合う日本のワインはやっぱり甲州なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、
主にどのブドウを使ってるんですか。
甲州です。
あ、甲州品種はあるんですか、
ね、そうなんです、日本のオリジナルなんです、
う
ん、
ああ、そうですか、
ね、赤の方はベリーエーかな、それが川上善兵衛さんのやつで作って、赤とだから白で、あの両方やるんだったらその2つが日本のオリジナルのワインになるんです。
なるほど。
だから甲州はだからそれこそ日本食にも合うし、焼肉弁当にも合うしっていう感じですよ。
焼肉弁当が良かった。
日本酒の方がもちろん合いますけど、それに準ずる形で合いますよね。
ビールでもそうですよね。ヨーロッパはなんか冷やさへんとか言われますよ、うん、日本は冷やすけど、
うん、反対にみんなね初めてと思う、なんでお酒が大蔵省やねんって思いませんか。
思いました。
それって農水省でしょって、
うん、そうそう、
これなんですか。これもともと
これはあの酒税ですね。
税金ですよ。
税金が、
そっからですね。
タバコとかお酒っていうのはもともとは
あ
の、
ね、
財政物資と言われてて、
なるほど、ね、
だからそうなってるんじゃないですかね。
なるほど。
この話は来週に持ち越しましょう。
はい、そうですね。来週ワインと焼肉弁当の話引き続きお願いしたいです。はい。
わかりました。
よろしくお願いいたします。はいはい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
鈴木まさきと
亀岡孝春でした。